抱える日本、人々は不安や悲しみを抱えながら生きている。さあ、あんな時こそ笑いを。楽しい声が集まる場所が今ここに。皆様、本日はファニーボイスルームにご来店いただき誠にありがとうございます。パーソナリティのミップーです。はいはい、というわけで前回放送に引き続き、今回もミップーの一人独壇場として、本日の室長もミップーが一人でやっていきたいと思います。はい、本日もよろしくお願いします。あ、違いましたね、今日の挨拶は違いますね。2018年度もどうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで明けましておめでとうございます。はい、皆さん、去年はどんな年でしたか？今年はどんな年にしていきたいですか？ミップはまだ何にも考えておりません。でも1年の件は元旦にあり簡単にありといい、1月15日ちょっと過ぎちゃったけど、まだまだ間に合う、まだまだ間に合う。そう、多分1月の間ぐらいは神様許してくれるので、こうなんか1月の間に今年の抱負とか決めて、ちょっといい1月にしたいですね。はい、そうだ、私1月末に TOEIC のテストがあるんだ。あ、決めました。とりあえず今年の目標じゃなくて1月の目標は TOEIC 頑張ります。はいはい、というわけで、皆さんどんなお正月過ごしていますか？いいお正月を過ごすために、なんかこう目標とか、今のミップがハッとひらめいた感じにできるといいですね。さて、1月15日になったわけですが、ということはもうみんなお正月を過ごし終わって、これはあれですね、もう平常通りに働き始めているわけですね。なんでお正月休みってあんなにあっという間なんでしょう。あ、そうそうそうそう、ミップお正月休みといえばですね、なんかこう冒頭からちょっとなんか社会派なんかこう自分の意見ブワーンみたいなこと言い始めますけど、三が日ぐらいはこう日本のお店はみんなお休みしていいんじゃないかなって思います。初売り4日からでいいと思います。三が日はお休みするのがこうなんだろう、昔からの伝統だったんじゃないかなっていう気持ちもちょっとあるし、3ヶ日分ぐらいの食料はちゃんと年末にきちんと買い込んでいくから、こう販売業の皆様とか、こうデパートの販売員の皆様とか、そういう人も3ヶ日はお家で休んで初詣行けるといいんじゃないかな。おっと、そうなると初詣でこう働いている神社の人たちはお休みが違う？そうだよね、屋台の人たちとかもいるもんね。難しいね。でもね、やっぱり三が日はより多くの人がお休みできるような体制をしてほしいと思います。ちなみに大戸屋は、大戸屋、大好きな定食屋の大戸屋は三が日だったかな、大晦日元旦をお休みするそうです。素晴らしい決断だと思います。さて、はい、本日のご予約予定、本日のご予約はミップンの子育てうんちく教室前後編です。またかよって感じですけど、はい、今回、前回 MeToo についてちょっとお話しましたけど、そのお話と地続きで今日も前後編で長々と語っていきたいと思います。でもみんなが笑顔になれるようにミップ頑張ってお話ししていきたいと思います。最後まで笑顔でお聞きください。この放送はインターネット放送局ピフリネットよりお送りいたします。子供には夢と希望と不思議が詰まってる。保育士ミップが専門的な話から可愛い話まであなたにお届け、ミップの子育てうんちく教室前編。はい、というわけででして、ミップの子育てうんちく教室前編が始まりました。前回放送でですね、こうツイッターでちょっとこうにぎわっているハッシュタグ MeToo、 こう性被害にあった、ことをこう告発したり、まあ私もこんな 辛いことあったんだよってつぶやいたりする、そういうハッシュタグがこうなんかめっちゃにぎわって、いろいろあってにぎわって、なんか今いろいろあるんだよみたいなお話をして、でも一風的には男女間では男子組女子組っていう形では争わず、性被害というものを人類みんなで撲滅していけるといいなみたいなお話したんですが、ちょっとまあ語っていきたいと思います。ですね、前回ちらっとだけお話しさせていただきましたけど、こう男が悪い女が悪いって言っちゃダメだよみたいなことを言いながら、でも私も性被害にはあったこと実はあるんだぜみたいなことをちらっとお話しさせていただきましたけど、そうですね、なんかそうこうミートゥータグを見た時、うわすごいなと思ったのが、こうやっぱりよく発信できるなっていうのがすっごい思ったわけですね。こうなんて言うんでしょうか、皆さんセカンドレイプっていう言葉をご存知でしょうか。こう例えばこう性被害に遭った方がですね、他の人にそれを話すときに、話さなきゃいけないときにもう一回それを思い起こすことによってますます傷ついたりで、言ってみたらなんか返ってきた反応がめっちゃひどくってもっと傷ついちゃったりして、なんか1回の性被害でなんか 5,6 回ぐらい傷ついちゃうみたいな話だったりするんですけど、こうミートゥータグを見ててもですね、レスポンスにですね、こうそんなの隙がある女が悪いんだとかいうようなレスポンスがついていたりすることもあってですね、いやーむちゃむちゃ難しいんですよ。こうなのでこうミートゥータグが今流行っているので、こう密封から言いたいことは、今流行っているからこのムーブメントに乗れば言えるって思って、こう自分の体験をお話しされる方でも、なんかレスポンスでひどい言葉が返ってきたりすることもあるので、決して無理はしないでください。これは男性にも女性にも言っています。俺こんな性被害に遭ったことあるんだよっていう話をして、でもレスポンスで男のくせに何言ってんだよみたいな心ない言葉が返ってくる可能性もあります。ミートゥータグというのはですね、告発を促すタグではありません。告発したいと思っている方がしやすくなるようにこうあるだけのものなので、こう告発し、私も勇気を持って告発しなきゃ、私もみんなと一緒に勇気をもらったから告発しなきゃみたいなわけではありません。もし告発したいと思えなかったら、こうですね、しない方がいいと思います。告発しようと思えたらした方がいいと思います。告発しろとは絶対に誰にも言ってはいけないし、誰にだって言われることではないと思います。あー難しい言葉を選びながら話すからもう難しい。ピッピー、そうですね、例えばですね、電車の中でですね、こう痴漢にあったりですねするとですね、こうなんかこう どうせミニスカート履いてたんじゃないのみたいなこと言ってくる人いるんですけど、まあ、電車の中で痴漢に遭う時ってこう大抵なんかもうちょっと清楚っぽい格好してる時の方が多いんですよ。めっちゃ化粧バリバリにしててめっちゃなんかこう高いヒール履いてイケイケの格好している時の方が全然痴漢に遭わないんですよ。なんでまあこう痴漢をする男、知女もいるからな、この世の中には。要はそういう風に電車の中でこう性犯罪を働こうとする人はこうなんて言うんですかね、気の弱そうな人を探しているので、こう被害者の方の格好に関係があったりするわけじゃないんですよ。ちなみに私が痴漢に遭った時はですね、その痴漢はですね、私の顔は一切見てませんでした。後ろ姿しか見てませんでした。多分私の年齢だって分かんなかったでしょう。後ろ姿でスカート履いてるから女だなって思っただけだと思います。なんですけど、まあなんかこう、めっちゃ辛かったみたいな感じじゃなくて、もっと軽く、いやさ今日さ痴漢にあってさ、いや痴漢っているもんだねみたいな話をこう友達にした時に、そうなんだ、でもまあミップさほらさ可愛いからさしょうがないよねって言われたことあるんですよね。言った人は何にもこう何の悪気もないんでしょうけど、可愛いから仕方ないよねってなんか不思議な言葉ですよね。あの人は私の顔なんて見てなかったし、犯罪に仕方ないなんてことはないし、あえて言うんだったら犯罪を犯したあの人だけがこの世で一番悪いだけで、私は何も悪くないと思うんですよ。そう、他の事例でもですね、こうなんて言うんでしょうか、飲み会の席とかですね、あとこうミップはですね、こうちょっとストーカーっぽいことをされたこともあったりしてですね、そういう時にですね、こう自己防衛力が足りないんだよってめちゃめちゃ言われたんですよ。自己防衛って何なんでしょうね。何ですかね、私は街中でストリップしたとでも思われてるんでしょうかね。こうなんか胸からプラカード下げて、こう私になんか性的なことしてもいいよっていう書いたプラカードを下げて歩いていたわけではもちろんございません。あー難しい。そうなので、女性である私がこんだけ難しいと思うんだから、世の中で性被害に遭ってる男性はもっともっともっともっと難しいと思うんだろうなってすっごい思うんですよ。今 MeToo タグがとっても流行っています。言う勇気は素晴らしいです。でも言ったらもっと傷ついちゃうことはあると思います。ちなみになんて言うんですかね、こう私にもっと自己防衛しなきゃいけないよって言ってきた方って女性が多かったです。男性じゃなくて女性の方がそういうこと結構言いがちです。で、私に本当に隙があったのかもしれないとも思いますが、なんでしょうね、私は少なくても法に触れるようなことは一切していないし、人に嘘をついたり傷つけようとしたわけでもないので、他の他者に傷つけられようとしたり犯罪を私に対して犯してきたりされる言われは一切ないと思うんですよ。なんていうか、めちゃめちゃ難しいと思うんですけど、皆さん告発するときはこうなんですかね、こう勇気と 後悔しない気持ちと、あと黙っておくっていう選択肢もありはするよっていうのはあると思います。以上、ミプンの子育てうんちく教室前半でした。